やっぱりでも、あの話は、のぶみさんの人生のストレートの根幹の部分だから、読み聞かせするとエネルギーの放射が、半端ないですよね。
もう、終着駅がここだとしたら、二駅くらいもう飛び越してたんですよ。
ひすいこたろう。
のぶみ、ラブ&ナチュラル。はい、絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルです。よろしくお願いします。
ちょっと声が半絡みでしたけど、
翡翠さんね、はい、苦情が入ったんですよ、
はい、僕の声が小さい、
イヤホンで、聞くときはいいけど、車で聞くときに翡翠さんの声が全く聞こえないっていうことになったから、
そう、僕の声通らないんだよね、
声を張るように。ほんでね、今日はね、ほんで、シフォンケーキが届いておりまして、はい、ああ、これもう本当にありがたいね。今日ね、この収録があるからって言って、作ってくれたんだよね。
これに、どこから届いたんですか？
普通のシフォンの話。
そう、岩波さんっていう、
岩波さん。
サンマーク出版のファンの方がいる。
サンマーク出版のファンの人がいるんだって。
出版社にファンがいるって。
だからこのラジオのファンだと思ったら大間違いだよ。
いやいやいや。ぜひ二人に食べてもらいたいということで、
でシフォンケーキをね、ふわふわにね、こうやって、
ふわふわだな、これ、本当に。
膨らますのっていうのは、すごい大変なんですよ。
あ、よく知ってるんですね。
そう、超一流の人なんだよね、これ。シフォンケーキは潰れちゃう感じのが多いですよ。
今日抹茶とバナナ、
なかなかこんな、プルンプルンにはできないよ。すごいよね。すごいよね。タコスさん、またその指どうしたの？それ指は怪我を。
これはバスケじゃないちょっと
緊張したかも。なんで、これ会うたびに怪我してるよ。なんなんだろうな。
びっくりするくらい封筒に血がついて
た。すごいよね。なんなんだろうな。
髪って結構切れるよね。
結
構重いよ。
なんか昔の少女漫画の子だよね。おっちょこちょいなのね。おてんばでおっちょこちょい。おてんばでおっちょこちょいって、もう。
ノブさん、ケーキ食べて
みる。あ、食べていいですか。じゃあ、食べてみるか、食べようかな。
もうお菓子バレて
る。もう食べてる。もう食べてるじゃない
か。寒い時しか焼けないらしいんですよ。そ
う、
ものすごい柔らかな。
あ、うまいじゃん、これ。
冬にじゃないと焼けないんですか？
あったかい時は、膨らんだり
しない。
あ、これ上手だね。これ、お店もだね。うまい。
こんな収録中に僕らだけ美味しくいただいてて大丈夫なんですかね。
このふわふわ
感、気合のシフォンケーキで結構全国的にね知られてるんですよ。
うん。
一食なんですけど。
本当美味しいんですよね。
うまい。
美味しいね。気合のシフォンケーキ。
はい。
俺シフォンケーキあんまりだったんだけど、これめっちゃうまいな。あのシフォンケーキってスポンジじゃん。生クリームが好きだから。生クリームが好きだから。
子供みたいですね。
スポンジだけじゃんと思ったけど、これうまいですね。なんか優しい味だね。
そうですね。愛情がたっぷり入ってます。
人柄が出るね。
でも9ヶ月間ずっと撮影される気持ちってのはどんな気持ちだったんですか？
ああ、情熱タイム
ね。なんか、
箇所箇所だね。もう今日も撮影で来てるんですよって言ってましたもんね。
情熱大陸。
本当にやっぱり、いい番組ですよね。あれだけど、なんか、一番びっくりしたのは、あれ多分やらないんじゃないかな。
え？
あれ、俺、やらの話とか全くされてない。
そこで聞こうと思った。
いいんですか？それ、ここで言って。
多分あんま、
大丈夫
多分もらってないと思う。いや、もらったらわかんないけど、今の段階でももらってないな。だから、だってさ、よく考えるとさ、ドキュメンタリー番組ってさ、ずっと多いじゃん。500時間くらい大味じゃないですか。あれ、ギャラ支払いようがないよね。
確
よく考えたら、
うん、確かに。
だってテレビのギャラって、うん、まあ本当に一番上の人だよ、うん、ダウンタウンで言うとあの松本さんと浜田さん200万くらいです。200万から250万くらいです。
このテレビ出る
人、うん、そうそうそう、
1回だ
よ、1回で、
1回で、
1回で、
うん、1回で、いろんな番組出てて、で、あのもうポットでの人なんかほとんどもらえないですよ。
うーん、
あのなんか本当になんか3並びとか言って 3万3300ってとか、はい、とかそういう文化人だとガクンって減るんですよ。だから多分、でもあの番組って多分その換算しようがないから、
うん、あの1回って言われちゃ1回みたいな、
うん、1回って言ったら1回の割合でやるんだけど、うん、でも出たいっていう人がいる番組ってすごくない、
うんう
ん、だってさ、ギャラいくらいくらですよって言ってさ、で例えばその文化人で事務所入ってる人とかだったら、あの1回出るのを1回番組ちゃんとレギュラーとかで出るんだったら20万とかもらえたりするんだよね。
うん、
で、実際、あの、その下の、あの、お笑いの人とかもっともらえないんですよね。だから、10万以上こうやって出てる人は結構みんなが知ってる人が、
うん、
あの、ギャラをもらえてる人たちなんだよね。でも、あれは換算しようがないから、換算しようがないのに出たいって言うっていうことは、すごいことだから。
ビールが送られてくるかもしれない。
影響力がすごい高い。
情熱大陸出て相当本の動きも良かったくなったんじゃないですか、さらに。
本の動きは、まあ、ママがバケになった時の方が全然すごいですね。
まあそうですか。
うん。思ってる。
ママがバケになっちゃったな、何で出てそんな、なったんですか？
特ダネ。
特ダネ。
特ダネとかスッキリ。
特ダネでしたね。
で、命の花。アマゾンランキング1位になって、
うん、
で、ずっとそれも続くわけではないから、なんだろう、でも結構やっぱり、命の花は結構売れたから、
うん、
それはそれでいいんですよね。うん、だけど、やっぱり、あんだけ手間かけてくれる、愛情かけてくれるっていうところで、うん、やっぱりみんな、ギャラ云々の話じゃなくて、お金とか換算しようがないところで、多分あれみんな協力してると思うんですよ。
うん、
それはやっぱすごいことだよね。あれだから気づき合えたんだろうね。
うん、
なんかね、あれって初めからずっと密着だったんですかって聞いたら、なんか初めはもうちょい短かったみたいな話を聞いたよ。
あれもう何年ぐらいやってるんですか？
500回以上になってるから、相当前ですよね。20年前からとりあえずやってますよね。
あ、20年前からやってるんです ね、
やってます
ね。もっと前から やってると思うな、多分。だってさ、よく考えたらさ、オリンピック出た選手がさ、うん、オリンピック出た直後にさ、インタビューさせてくださいってさ、それをお金に換算できないよね。でも多分やっぱり情熱大陸の番組の姿勢だよね、
うん。
あ、そこまでやってくれんだとか、
うん。
で、出てマイナスのイメージにはならないじゃん。むしろプラスになるじゃんっていうので、うん、なるから、お金を超えてる番組なんだよね。
うん、
それってすごくない？そういえば明日、世界一受けたい事業に、ママのスマホになりたいが、
うん、
取り上げられるんですよ。
どうもいさんは出ない？
僕出ない。
出ない。
ママがお化けになっちゃったって、ママのスマホになりたいが出るらしいんだよね。うん、ありがたい、ね。
それはまた動きがすごく良さそうですね。
多分、去年出て、だいたい、あ、こういう風になるんだっていうのはよく知ってますね。だから、ありがたいよね。でもね、番組、テレビに出たから売れるってわけではないんですよ。これ実は。テレビで紹介されたからって、なるわけじゃなくて、
どうし
ようかな。なんていうかな。もうやっぱ、すごい力を本自体が持ってて、それをポンとテレビが押して、上に行くっていう感じであって、テレビに出たからって、バーンって売れるっていうことではないのは、これは、なんか、偏見なしで覚えておいてほしいなとは思ってますけどね、
うん。
なんかよくテレビに出てるからでしょみたいなことをよく言われるんだけど、テレビ出るのも大変ですからね。あんな出れないですからね。 情熱大陸なんか何人出たい人がいるかっていう感じですよね。
みんな出たいでしょ、きっと。
出たいですよね。
出たい。
なんかかっこいいし、言って。
そろそろ翡翠さん赤ずき
や。いやいや、誠さんの方がす
ごい。まさか顔。
誠さんの
方が。顔で初顔出してる。
誠さんに出てほしいですね。誠
さん。
でも、あれはやっぱり、あれ出て、僕、成長したんですよ、その、うん。あ、お母さんこういう風に思ってたんだって、俺のことが分かったから、ね、うん、多分、だから、出演できたと思う。
うん、
やっぱ神様って、情熱大陸に出演させたい神様っておかしいじゃんか。うん、そうじゃなくて、この人がこの番組によって成長するかしないかっていうのを見たいから、やらせるだけで、
うん、
その、適当にやってて出れる番組じゃないんだなっていうのはもうすごいよくわかりましたね。出、うん、て。だから、情熱大陸、私も次はとか言って、すごいよく言われるんですよ、最近。で、のぶみさんみたいに私も次は、私も、出たいんですよ、みたいなこと言ってて。いや、すごい、誰にでも可能性はすごいあるし、俺も出れたからあれだけど、多分、本気で、僕のなんかスケジュールとか、なんか、頑張ってるやつとか、見たら、それまではできないですって多分言うと思う。
そこまでは、
ここまでは嫌です。でも、情熱大陸に出てる人って結構そういう人たちだよ。すごい頑張ってるよ。大黒摩季のだって、俺の一週前だったんですけど、大黒摩季ものすごく頑張ったからね。
そうなんですね。
もうなんか、ボクシングジムみたいなとこ行ってこうやって、鍛えてたり、イエローモンキーズもそうだったし、ものすごい気合い入れてたよね。で、一番いい瞬間にしか来ないから、話題にならないと来ないからね。つまり。すごいよね。
再放送ってないんですかね、基本。
見逃し配信っていうのはあるのと、あと YouTube とかに上がるんじゃないですか。すごいよね。
身近で初めて見ました、情熱大陸を見て。
ああ、そうだね。
うん、そう言われたら。
そういえばそう
ですね。著者もいないですよね。
著者もいないですね。
いないです、いないです。
サンマークさんの著者でもいない
ですね。なんか最後、川崎さんに言われましたもん、誰か。いい人いたら紹介してください。あ、一人顔出し NG の人がいるんですけど、誰でしょうかって言ったら、
顔出し NG のテレビ、常にリンゴ。
出たら逆に危なくなっちゃう。モザイクはか。
いや、だけど、翡翠さんはそれ拒否してるからいいんですよ。
うんうんうん、
それを別になんかやりたいっていうことじゃなくて、なんつうの、なんかやめてんのがやっぱりうまくいくよね。だってそれさ、テレビの力じゃなくてさ、自分で頑張るしかないもんね。
そうですね。
それが、なんか、すごいよ。でもなんか、テレビの力は、あ、こういう風になってるんだなってなったから、なんか、あ、これから、これだったらどういう可能性があるのかな、この絵本は、テレビとか出たり、広がりがあるのかな、ないのかなっていうのは、すごい今大切にしてますね。
テレビ。絵本が出たら、
うん、
テレビで取り上げられた時に広がりがあるかどうかっていう目線ですか。
サンマークのやつだって、広がりがあるかどうか。
そうですね。
だってね、開脚のやつとかね。
結構最近多いですね、取り上げられるのが。
だから、取り上げられるっていうことは、取り上げられやすいっていうのもあるから、ママのスマホになりたいも、取り上げられやすいんですよね。そういうふうにやるのと、あと、でも、なんか、それは、なんつうんだろうな。ね、狙ってやった方がいいのかどうかはわかんないですけどね。でも、初めはひらめきなんじゃないですかね。この前、翡翠さんに、なんか、これどう思いますっていう話をすごい相談したんですよ。なんか、
パスタ屋さんで。
パスタ屋さんで。
高崎ってね、パスタ有名なんですよ。
内容はあまり言っちゃいけないんですよ。何を相談した
いや、どうしようかなと思った。
すごい気になる。
いや、なんか、
かいつまんで言うと、
ひらめきって、ひらめきって、なんか、その、ひらめきだけで例えば生きてる人がいて、そのひらめきっていうのは、その、全部神様から本当に言われてると思いますかっていう話をしたんですよ。
ひらめき。
ひらめきって。で、俺、その話をずっと、それ、羊さんが、そのなんか、曇りの日もあるんじゃないですかねっていう話をしてて、ひらめくときに自分のなんか余計な考えとか、曇りがこうやって曇り、うんうん、もくもくと雲がこのこういう風になっちゃって、それが混じるときがあるんじゃないですか、ひらめきにはっていう話をしてて、俺だからそれで2日前に気づいたんだけど、いいひらめき、ポジティブなひらめきっていうのは、あの神様からのひらめきで、ネガティブなひらめきっていうのは、どっか自分の不安とか心配とかが入ってんじゃねえのって思ったんですね。それなんじゃないのかなってちょっと思ったんですけどね。
うん、まあ、いわゆる自分の自我とか、こうしたいっていうのもね、
うん。
でもやっぱり生きてる以上こうしたいっていうのもあるからね。だからもうやり続けるしかないんじゃないですかね。
これもなんか結構、なんかいろいろ書いてあって、あ、面白いなと思ったんですよね、はい、ひらめき
書いてありました、そんなひらめき、ひらめきについて書いてありました
か、ね、ひらめきじゃなくて何だってな、すごい、だけどなんか
これいい本だな、
ひらめき
見たくてたまらない、
これ見るこの次にじっくり、ね、じっくり
見るとついつい読んじゃうから、ね、危ない
収録中にまさかの読書って
聞きたいこともいっぱいある、
ね、俺だけど思ったのは、翡翠さんの次のこの本って、
はい、
なぜジョブズは黒いタートルネックスが着なかったのかっていうやつって、はい、熱いじゃないですか、はい、で、お、熱いと思って読むと結構バンバンめくれんだよ。なんか1時間くらいやってる、結構めくるのね。で、めくるのが気持ちいいっていう感じもあるのよ。
あ、そうですか。
あれ、それは狙ってるんですか？
いや、狙ってないですね。ただ、読みやすくしようっていうことで、滝本さんもだいぶこだわってくれてね。
うん、
僕自分の本の中では、ものの見方検定っていう本がすっごい読みやすく、想定家さんが、読ませる、まあ、その文字のプロフェッショナルの想定家なんですよね。だから表紙ほとんどデザインとか使わなくて、文字をデザインするっていうデザイナーさんで、もう文字をデザインすることにもかけてるような人なんですよね。で、その人が中やってくれてるから。
あ、文字をデザインしてるんだ、これ。
あ、これは違いますけど、物の見方検定ってすごい中読みやすくて、で、洋平さんにそういう感じで読みやすくしたいっていうふうにはお願いして、で、洋平さんなりに、洋平さんなりに、その、想定家さんと組んで、それを、僕はこういう形が希望っていうのを、滝本洋平さんとデザイナーさんでやってくれたのがこの本ですね。
読みにくい本と読みやすい本ってあるもんな。
でも、直樹さん結構余白とかすごい、
そうですね。
すごいですよね。
はい、
あれ、どういうふうに考えてる、
やって
る、
いや、やっぱ中に合わせてレイアウト変えたりとか、書体変えたりとかっていうのは、
俺たちのこの前、発売してから気づいたんですけど、はい、命の花、はい、読み聞かせ番組内でしすぎて、はい、帯めくると特典で読み聞かせ動画っていうのがついてくるんですけど、うん、その読み聞かせ動画が一番いいんですよ、うん、なんだこの本と思って、うん、ほとんどピコ太郎と変わんなくちゃと思ってこれ動画じゃんって、動画が一番クオリティ高くなってしまったっていうのが、そんなことってありえるんだと思ってびっくりしましたけどね。
やっぱりでも、あの話は、のぶみさんの人生のストレートの根幹の部分だから、読み聞かせするとエネルギーの放射が、半端ないですよね。
もう、終着駅がここだとしたら、二駅くらいもう飛び越してたんですよ。
そうだよ、本当に、
うん。
俺、読み聞かせ出た後、ほんと喋りにくかったもん。
だからあれ、歌なのかもしんないね。もう俺が読み聞かせるっていうのがベストっていうのが。だから、あれの、その講演会の後とか、
ものすごい売り切れるんですよ。で歌なんだよね。でも他の人が読み聞かせてもまあなんか涙出るとは言われるからあれなんだけど、だからまず読み聞かせ動画を見てくださいって言って言ってるんですけど、うん、
素晴らしいですね。
そんなことってあんのかと思いましたけどね、うん、でもそのだから情熱大陸の久保田ひとしさんとかに、うん、あの読み聞かせ方とか教わったから、
はい、
でそっから劇的に上手くなったんですよ。
それ何心がけたんですか、その教わった中で特に大きかった。
久保田ひとしさんってあのね、あのこれいろんなナレーションやってるんですけど、はい、あの得する人損する人とかいろんなやつやってんだけど、その聞いたのは間だって言ってましたね。間を入れること、その一番言いたい言葉の前に3秒待つんですって、うん、頭の中で
3、うん、
ほんでこういう風にやるっていう風なやつで言うのと言わないのだと全然違うんですよ。
のぶみさんそれ意識してるんですか。
やります、やります。
ちょっとブランク入れてるんですか。
めくってそのめくって3秒くらいこのやってから、今避けたからこれ全てがこれでよかったっていうの、言うのと、めくってすぐ今避けたから全てがこれでよかったっていうのと全然違うんですよ。なんかその自分が思ってるより早いんですよね。自分が思ってるより早いんだなとか。であとお笑いの人に会ったらすぐこれどうなってるんですかって言って聞きますね。なんかしたらこの前石橋狭間っていうあのお笑いの人と西野さんのあの古典会場で会ったんですけど、はい、漫才師の人がそのネタを作るときにその捨てネタっていうのを入れるって言って、うん、ほんでこれは間違いなく面白いっていう、みんな反応がすごいってやつを入れて、その前に捨てネタを入れるんです
よ。より輝かせるんですね。
うん。それはわざとやってるんだって言ってて。うんうん、で、漫才でやるから、片方が上がるとテンポ速くなるんですって。うん、だから、もう片方は逆にちょっとテンポ抑えるんですよ。
うん、
で、石橋狭間のネタって、ツッコミを二人でやるんですよ。
うん、
銀行強盗でこうやって弓矢こうやってこういうふうにやって、金を出せって言った時に二人で弓矢かーいってやるんですよ。二人でやるんですよ。だから、そのネタをレッドカーペットとかでやらないといけないんですよ。一分で終わる。一分で終わる時にちょっと焦るじゃないですか。それ、ずれたりしないんですかつって、いや、なんか、その、ここで絶対笑いとるから、もうずれないようにするんだけど、たまにずれる時がありますって言って、ましたよね。だからすごいもう練習してやるんだけど、うん、やっぱり間とか、あ、俺気持ち早いなっていうのを初め思うって言ってましたよ、ね。翡翠さんはなんか喋らないことはないっつって。
まあまあでも確かに、でも書くので、やっぱり、開業とか、これはめくった後に来てほしいとか、
うん、
そういうのはよくありますよね。
すっごい赤い入れたりしてるじゃないですか、たまに。原稿見る。
ああ、そう。まあ、もの、毎回じゃないですからね。ものによって、なんか、ここは一行開けたいとか。
これでもボケるよね。これで、最後の、もう、これでこのショーの一番最後ですって言った時に、一回ボケる時あるんだよね。だから、あ、
ボケる？
うん、ボケるの。わざとね、青函さんのところでね、なんか、こんな本出されます。奇跡の青函っていう、青函さんがすっごいずーっと病気になってるから、なんか、お医者さんが出したんですよね、これね。
そうです、そうです。
お医者さんがこういう本を出しました、つって。でも、まあ、亡くなられてはいるんですけどね。奇跡の青函って言って、こういう風に入れて、ああ、ここでやるんだと思って。僕一番最後、一番大事なとこなんですよ、めくりで。めくりで。でもそういうの間に挟んでくるから、
読みやすい。
いや、
でもその話が
どうなのか分かんない。
その話はどんな時も笑いが大事だっていう話だから、
うん、
最後も。
これだけ読んでると、青函さん、ただのダジャレの人になるけどね、これ。ダジャレがうまいおっちゃんになってるけど、いい話をするんだよね。
いい話。まあ、僕のファンの人は大体青函先生、いい話するのもみんな知ってるから。
野口さん、でももう一回チャンスあったら情熱大陸は出たいです。そう、見る回でね。
だけどやっぱり一番いい時に来るから、うん、今迷ってるんですよね。すごい。その、どうしようか迷ってるんですよね。去年ママがバケになっちゃった、やって、
うん、
で、今54万部まで行って、ほんでそれから命の花出て、これで、その、情熱大陸も出れて、で、この先どうするかっていうのを、すごい、やっぱり、考えてるんですよ。で、どうやったら自分にとって成長になる風に、
うん、
絵本を描けるかっていうのをすごい迷い中なんですよ。だからここに来るまでもすごい考えたんですね、
うんうん、
だからそういうそのなんかちょっと張り詰めたところにずっといたから一回緩める、緩いクレヨンしんちゃんみたいな緩い感じの適当にやるやつをちょっとそれで一回描いてみてアニメ持ち込みとかをしたいと思ってるんですけどね、うん、ただこんなに取材が来ると思わなかったですね、
うん、
情熱大陸、僕、出るじゃないですか。で、情熱大陸出て、ほんで、前後で、多分、取材30件以上ありましたよ。
本当に。
毎週やってるもん、今週もありましたもん。
なんか雑誌とかなんですか？雑誌とかテレビ、またテレビとか。
今度出るのは、オレンジページ、レタスクラブ、ニナーズとか、主婦雑誌ですよね。あれから、もう、政教新聞からなんかいろいろ、NHK のラジオからもういろいろ来ますよね。それをなんか。
NHK のラジオどういう番組なんですか？
NHK のラジオ今度出ますね。なんか、すっぴんっていう、すっぴんっていう番組で、キリンの、キリンの田村さんじゃなくて、いい声の方の人いるじゃないですか。ほら。
いい声の方います。
ほら。川島さん、かっこいいもんね。川島さんの番組とかで出ると思う。なんか、ちょっとわかんないけど、そんなに来ると思ってなかったから、それが意外だったんですよね。その時間取ってないですから、もう11月何もできなかったですもん。あ、11月じゃない、10月と11月出るまで、ほんと絵本書けなくて、それがストレスすごい溜まりましたね。僕、絵本書けないと、ストレスが溜まって、人を悪く言ったりしますよ。
完全絵本家体質ですね。
俺、なんでこんなイライラしてんのかなって思ったんだよね。なんだよみたいなことを。
すごいね、いいよね。仕事しないと、悪くなる
って。すごいイライラする。なんか、
仕事しないと悪人になる。
なんか、ちょっとした一言とかにムカついてました。あいつって何なんだよ、あいつなんで。
仕事してください、仕事。
ざけんじゃねえやとか思ったけど、はって思うと、
うん、
絵本書けてないから、うん、あの人に当たったんだと思って。そんな悪い人ではないと思ったけどね。そういうのありません？ストレス何にたまります？
ストレスたまるときですか、
うん、
電車の中で、うん、なんかおじさんとかがこうやって座ってる時幅取って座ってる時
だから自分はそれはやんないからだよね絶対自分はそれやってないから
なんでちゃんとこう座らないんだって思います
本当だよね俺もここの時こうやって座ってたわこうやってこうやって座ったあれあの時の本当に俺は蹴ってやりたいよねあいつを
足ツンってやりますよ、うん、私
そういう時そうなんだ
出てます
お
強気
で、
強
い。
うちの娘もやりますよ。
強いね。
ちょっと気づいてほしいから。
すごいね。大阪のおばちゃんとかだと言うもんね。あんたあんたあんたって言って言うもんね。ストレスとかたまらないですか？もう全くたまんない。
全くたまんないわけじゃないでしょうけどね。
ゼロですか？
まあ、僕でも結構今、ちょっとずつ仕事しない方にしてるんですよ。
そうなんだ。俺もしない風にしたいな。
で、最近はね、僕毎週一回、神さんと映画見に行く日を作ってね。
マジで？
そうだ、毎週一回行くんですよ。
で、すげえ。
毎回。
君の名は見ました？
あ、見ましたね。
どうでした？
いや、よかったですよ、本当に。あれはもう一回見たいぐらいですね。
俺なんかもう感動しちゃって、これ、すごいいいなと思ったもんね。そしたらやっぱ売れるもんね。
ああ、売れる前に行ったんですね。
もう気になるやつは公開初日に行きますので、うちの近くが、東映撮影所のところの、映画館があるので、
うん、
何でもやってるので、すぐ行きます
ね。すぐ行くんですね。なんで気になったんですか、それ。
ファンタジックビーストも見に行きますね。君の名は、新海さんがやってて、新海さんのやつの前の作品とか結構見てたからですね。
うん、あ、そうなんですね。
トップランナーに出てたんですよ、新海さん。
よく知ってます
ね。見たら、すごい、
良かった、
ね、いい構造でしたね。
良かったですね。
奥さんなんて言ったんですか、辛口の奥さん。
うん、
いや、よく、映画に関しては結構、そんなに辛口じゃないんですよ。
そうなの。翡翠さんの本だけなんですか、翡翠さんの本だけなん
ですか、僕に対してだけですね、辛口は。
そうなんだ。
はい。
あ、でも、奥さんもそれでちょっとストレスは発散できてんのかもね。
辛口を言うこと
で。そうですね。僕に対して言うことで、ストレス発散になってるんじゃないですかね。
うちの奥さん、昨日、なんか、カンタロウと喧嘩して、
うん、
食べてたカレーライスを、ダーって、撫でてましたよね。
カレーライスを。
ふざけんじゃねえよって言って、こうやってやって、カレーライスが、パーンってなって、あんちゃんとパパは、片付けよっか。
いや、うちの。
カンタロウとあんちゃん、うん、カンタロウとママの、その、対戦が激しくなってきてくるよね。
激しくなってきた。
うん、激しいよね。
うちのそんな激しくないけど、神さんがやっぱコメントが面白いんですよね。怒り方も。死んでもう一度生まれ変われとか言うんですよね。
もう一度生まれ変われ。
愛情があるんだ
から。
愛情
がある。
子供に死ねってなんかさ、びっくりするじゃない。でも死んで生まれ変われだから、ちょっと希望があると思う。
カンタロウが、カンタロウが死ねとか言って言ったりするんですよ。
うん、
うちの奥さんに対して。うんうん、そしたら、うちの奥さんはその度に、死なねえから絶対死ななそうだな、この人と思って。あんた、パパが、ママがお化けになっちゃったかって書いたのに、なんで死ねとかよく言えるねって言われて、俺の方にまでなんか傾きが怪しくなってると思って、あれ書いちゃまずかったかなとか思って、俺もビクビクしながら。いや、あんちゃんも、あんちゃんも、あんちゃんもなんか、カンタロウ怒られ始めると急に背筋伸ばして、この宿題をこうやって真面目にやるんだけど、もう、ってなって、ほんで、カンタロウも負けないんですよ。うちの奥さんに言うの。
あるね。
もう、だって、こうなって、お前が、その、なんか、こっちの、なんか、その友達の、カンタロウの友達のお母さんとすごい仲いいから、玄関でずっと無駄話してるからいけねえんだろとか言って、カンタロウも言って、じゃあ、すいませんでしたとか言って。言って、でもすごいよね、バトルだよね。
バトルあるよ。
カレーがまだ中に入ってんのに俺投げると思わなかったよな。びっくりしたよ。
のぶみさんの奥さんも相当ですね。
いや多分ね、カンタロウに対してね、すごいやっぱりね、怒るんだろうね。多分、うん、でもどの家庭も結構男の子の子供
が、ね、
怒るんじゃ
ない？怒るね。怒ってる。うちの息子もこの前、神さんに、デブーとか言われてて怒ってたもんな。
僕、ファミコンミニ買ったんですよ。ファミコンミニ。ファミコンミニ買いました？
いや、買ってないです。
ファミコンミニってこんくらいのファミコンなんですよ。はい、で30個カセットが入ってるんですよ。はい、で、俺、それ、どうしてもやりたくって。
昔のやつが入ってるの。
うん。で、買ったら、なんか、うちの奥さんに、もう、カンタロウが、それゲームばっかりやるから、もうなんで買ったのって、もうすぐ怒られたんだけど、でも俺の中では、いや、俺がやるんだけどなって思ってて、カンタロウに、買ったわけじゃなくて、俺がやるんだけどなって思ったけど、あんま荒立てたくないから、うん、そうだよなって言ったわけにしたんだけど、カンタロウが、その友達をすごい呼んだんですよ。
うん、
もう、ファミコン見に来たぞって、うちに。
うん
う
ん、
だからもうそれでまたうちの奥さんがね怒ったらしくってね、うん、ダメだったみたいですよ僕が怖かったあれ本当に昨日だったんですよ
昨日の話
カレー、俺は普通に食べたんだけど。
カレーを
藤巻さんが昨日。うん、昨日だったんです。うん、すごかったよ。
それ、ちょっと情熱大陸で見たかったな。
で、で、カンタロウが食べてて、今、せっかくカレー作ったのにって言われて、じゃあ俺はこんなカレーなんか食いたくねえとか言って、ほんで、じゃあ食わなければいいじゃないとか言って、もうそれもバトルになってましたね。
それ横にいるんですか？あんちゃんと。
あんちゃんとか、あんちゃんとパパは、もう何も、何か、そのなんつうの、投入したくないじゃないですか。薪を投入したくないじゃん。ほんで、なんか知んないけど、俺の方に来ちゃったら、怖いじゃんとか。
来るよ。うん、うち、この前来ましたもん。息子がね、国語かなんかで20点ぐらいと、30点を取ってきたの。100点満点で。うん、で、うん、30点かって俺言ったのね。うん、そしたら息子が、父ちゃん違うんだよ、聞いてくれと。うん、あ、俺30点だけど、友達はみんなこれ20点以下なんだ。だから結構すごいんだよ、30点って言ってたら、うん、俺が、あ、そうだったのか、すげえなーって言ったのね。うん、そしたら、神さんが、騙されんな、この、ふけじじいって。
ふけじじい
僕
ふけが出るから
僕ね、締め切り近くなると、ふけがすごい出るから。だから、ふけじじいって呼ばれてる
ん
だ
けど。悪口じゃないですか。
騙されんな、この、ふけじじいって、矛先が完全に俺に来ちゃって、まずいと思って。
むさ、あれ、そんなつもりじゃなかったのにっていうことあるよね。そんなつもりじゃなかったから、俺はもう一切喋んない、もう。
そう。
うん。でも、あんちゃんと一緒に隅の方にいる。もうそんなので俺もう当たるの嫌だもん。
うん、そうだね。
うん。なんか、で、どっちがいいとか悪いとかも言わないようにしようと思ってね。お、5分前だったんだかな。
ね、
じゃあ、そんなところで。
そんなところで
深く。
二人の
怒ってる女の人には、本当に何も言わないこと。怒ってる女の人何か言っても無駄だから、もう、もう、ですよねって言うしか言えばいいと思う。で、やっぱり、本当に、本当に何か、本当に調子乗ったこととか、意見的なこと、一般論、全部言わない方がいいよね。わかるよって。
うなずいて。
うんうん、わかる。わかるよも言ってダメかもしれない。何がわかんだよって言われるかもしれないから。って言えばいいね。うんうんって言った方がいいと思います。
そうですね。
ね、そういうところだよね。はい、翡翠さんは、それ、どうすんの？それ、対処法あるんですか？その、
対処
法。とばっちり受けるときの。
とばっちり受けるときはもう。
怒った女の人に対しての。
いや、もう黙るだけですよ。はい。
ごめんって言っても、何がごめんなのって言われるから、もう、わかるって言っても、何がわかるから、もう絶対、いや、もう無理だね。もう無理だ
ね。僕は、ふけを片付けるだけです。
ていうか、ちゃんと、髪を洗えよ、それは。はい。じゃあ、絵本作家のぶみと、
ふけじじいでした。
最低だ。
初めてならば朝日ふと見渡すどれも目もならない。